お座りください。教会の戦いと題して宍戸俊介牧師よりお話をいただきます。
ただいまマタイによる福音書24章の15節から28節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの15節16節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら読者は悟れ。その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい。いかにも唐突な言葉のように聞こえます。定かには分かりかねるような気もするのですが、しかしとにもかくにもここでシエスの人たちがお弟子さんたちに向かって逃げるように教えておられるようだ。でそのことは聞き取ることができると思います。しかしこれは一体どういうことを述べているんでしょうか。差し当たっての手がかりは15節の言葉です。預言者ダニエルも言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら、そう言われています。預言者ダニエルが言った憎むべき破壊者、そういうふうに言われていますけれども、実は旧約聖書の預言書であるダニエル書の中に3度ほどこの憎むべき破壊者というふうに思われる、そういう言葉が出てまいります。例えばです、そのうちの1箇所を挙げますと、ダニエル書の11章31節のところにこんなふうに語られます。ダニエル書の11章31節というのは旧約聖書の、私の聖書だと1400ページですけれども、1400ページダニエル書11章の31節、上の段から下の段に、移っていくところですが、こんなふうに述べられています。彼は軍隊を派遣して砦すなわち聖城を汚し、日ごとの供え物を廃止し、憎むべき荒廃をもたらす者を立てる。エルサレム神殿の礼拝がどうも廃止をされるようです。そして、日ごとの礼拝が廃止されて憎むべき荒廃をもたらすものが建てられる。このダニエル書で憎むべき荒廃をもたらすものというふうに言われている、これが私たちが今日聞いているマタイによる福音書では憎むべき破壊者というふうに言われているものと同じということになります。でこのダニエル書に語られていることというのは、これ預言者ダニエルが生きた時代に起こったある一つの事件を表しています。当時ユダヤの国というのはマケドニア王のアレクサンドロスに攻略をされて、そしてアレクサンドロスはもう亡くなっていまして、その後継者であるアンティオコス・エピファネスという人物がユダヤの国を治めていました。でこのエピファネスという王様が、これもともとシリア人でユダヤの人じゃないんですけれども、非常に思い切ったことを行うんです。で何をしたかというと、エルサレム神殿の境内に巨大なゼウス像を建てるんですね。今からはマケドニアの、つまりアレキサンダーが統一した世界帝国の中の一部のユダヤなんだ。だから、ユダヤの人たちは自分たちのローカルな神様を拝んでるんじゃなくて、言ってみればグローバル化というんでしょうか、世界標準の、ゼウスを拝むべきだ。そう言って神殿の境内に、 ゼウス像を建ててしまったわけです。でもちろんエルサレムの住民たちは、神殿の中にゼウスの像が建立されるなんてことは、賛成するわけがありません。激しく反対をするわけです。ところがエピファネス王はエルサレムの人たちの声を聞いて考え直すどころか、むしろ軍隊を動員してエルサレムの町を包囲してしまい、そして力ずくで思い通りに事を運んでしまいます。イエス様が話しておられる時代からおよそ200年ほど前に起こった出来事ですけれども、その出来事が今日のところで預言者ダニエルの語った憎むべき破壊者が聖なる場所に建てられるというその出来事です。でさて、しかしです、このゼウス像が建てられるという事件はイエス様の時代から言うともうこれ過去の出来事です。すでに起こってしまった出来事、イエス様は今ここでそれが再び行われるということを考えておられるんでしょうか。エピファネス王が君臨したのも過去の時代です。王様自体 もう当然200年も経ってますから死んでいますし、それどころか王朝自体も、もうすでに滅んでいます。結局マケドニアの、系譜を引いていた、アンティオコス朝、セレオコス朝といいますけど、この王朝はローマ帝国に敗れてしまって、そして今エルサレムを支配しているのは、ローマ皇帝から派遣されてきたピラトという総督です。すると、全く同じことが繰り返すということはなさそうなんです。それならどうしてイエス様は200年も昔に起こったことを思い出したみたいに、憎むべき破壊者が聖なる場所に立ったらというようなことをおっしゃるんでしょうか。で実はこれは、昔の200年前のことを話しているのではありません。いかにも、言葉は昔のことを振り返って喋っているように、聞こえます。しかしイエス様は実は昔のことをおっしゃっているつもりじゃないんです。ですからマタイもわざわざここで注をつけてですね、読者は悟れって、これはもちろんイエス様がおっしゃった言葉じゃなくてマタイが付け加えた言葉ですが、こういうふうに言っています。昔の話をしているような口ぶりだけど、これはそうじゃなくて今の時代の話をしてるんだ、そのことを読者は悟れというふうに言ってるわけです。今ローマを、エルサレムを支配しているのはローマ総督のピラトです。ピラトという人物は、私たちは、聖書の中では、比較的気の弱そうな総督というふうに、印象を持っておられるかもしれません。イエス様の裁判に際して本当は、この目の前に連れてこられた若いラビは無実だと心の中で思っていたわけですけれども、しかしたくさんのユダヤ人たちが自分の前にやってきて、十字架につけろ、バラバの方を許せというふうに言ったもんですから、ついそれに、負けてしまって、イエス様を十字架に貼り付けにするという、そういう、死刑宣告を出したのがピラトです。ピラトにはそんなふうに弱いいじめがありましたけれど、しかし平素は、そうではありません。むしろ自分の弱さを気づかれないようにわざと尊大に振る舞っているようなところがありました。そして反乱や暴動に対しては断固とした処置を取るということでも知られていたんです。ところがピラトがです、どんなに厳しく、取り締まってみても、ユダヤの人たちがローマ帝国に完全に服属するというにはなかなかならないんですね。ユダヤというのは大変に治めにくい民族だというふうにローマ帝国の中で思われていました。いつも不穏な空気が漂っている、それがユダヤの人たちです。エルサレムにもちろんそういうものが漂っているわけです。そして実はそれがやがてです、イエス様の十字架の出来事から 40年ぐらい後のことですけれども、暴発して大暴動が起こる。もうピラトの後の時代になってますけど、結局どうなるかというと、後任のローマ総督が軍隊を動員してエルサレム神殿を包囲する。でそしてついにエルサレム神殿はローマの軍隊によって陥落させられて、神殿が廃墟になってしまうということが起こります。その時以来エルサレムの神殿というのは崩れっぱなしなんです。私たちが今日見ているあの嘆きの壁というのは、あれは、実は、その時代に崩されたエルサレム神殿の廃墟の一番外側の名残であるわけです。しかしイエス様が話しておられるこの時点では、もちろんそういう戦争が実際に起こったわけじゃありませんから、神殿が廃墟になっているわけではありません。分厚い壁に守られて堂々とした立派な建物が建てられています。先々週にお話ししましたけれども、イエス様が神殿の境内に出て行こうとしたときに、お弟子さんの一人がイエス様の袖を引いて、この立派な神殿ご覧くださいというふうに注意を促したくらい立派な建物が建っていたんです。こんな立派な建物が滅ぶはずないって、そんなふうに思える堂々とした神殿が建っています。しかしイエス様は、建物は確かに立派そうに見えますけれども、しかしそこに暮らしている人たちの中には不穏な空気が漂っているということを、まあ、感じ取っておられるわけです。そしていずれはアンティオコス・エピファネスが王だった時代と同じように、この都が敵の軍隊によって包囲され陥落させられ、そして神殿で礼拝を捧げる、でその日々の礼拝が強制的に中止させられるようになるということを見通しておられるんですね。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら、いかにも昔の話をしているようですが、イエス様はそうではなくて、自分のお弟子さんたちに向かって、今から先この神殿が敵に包囲される時のことを話しておられるわけです。大変不穏な空気が漂い、きな臭い中に、しかし神殿は非常に堅固そうに立っているわけですけど、しかしそれが包囲されるようなことになった時、あなたたちはどういうふうに行動するべきかということをここで話しておられます。で敵に包囲された時に、ユダヤの主だった人たち、エルサレムの主だった人たちは、考えたんです。この神殿というのが、破れるはずがない。こんなに堅固な分厚い壁で守られているし、また何といってもここには神様がその名を置いておられる聖所があるんだから、だからこの聖所がある限り自分たちは滅びるはずがないって、そう考えていたんです。で実際にも歴史の中ではローマの軍隊がやってきた時に、ユダヤの人たちは町の中に立てこもって、結局町と一緒に、ひどい目に遭うということになります。イエス様はしかし別のことを考えになるんです。神様が生きて働かれる神様だし、人間を守ってくださる神様だということはもちろん誰よりもイエス様はよくご存知です。しかしまさに神様が生きておられる神様だ、生きて働かれる神様であるがゆえに、この神殿は打ち捨てられることになるかもしれないって、そう考えられるんです。どうしてか、確かに神殿の礼拝は盛んに、目に見えるところでは盛んに行われています。上辺では毎日毎日生贄が捧げられ、たくさんの巡礼が集まってきて、そして非常に、栄えているように見えるんですけれど、しかし実はその礼拝にやってくる人たち、巡礼の人たちも町に住んでいる人たちもです、家に帰ると家の引き出しの中にそれぞれ家の守り神があったり、別のものに心を寄せているという現実があるんです。いかにも 神様に信頼して神殿にもう出て神様の民であるというそういうふうな様子でありながら、同時に別のものにも心を寄せている、そういう二心の状態になっている。イエス様はそれを鋭く見抜いておられます。そして敵がやってきてこの神殿を包囲するときにどうなるか、神様がその敵である軍隊を用いてユダヤの人たちが本当には神様に信頼してない状態というのを罰せられる、裁きを下される、そういうことになるだろう。でそういうふうに見通されるわけです。この神殿にこだわり続けてはいけない、この神殿はいかにも堅固そうにあなた方を守ってくれるように見えるかもしれない、立派そうに見えるかもしれないけど、しかし本当にあなたを守るのはこの建物ではない、そうではなくてあなたのことを導いてくださる神様なのだ。だから、このいかにも立派に見える神殿にこだわるのではなくて神様に信頼して山に逃れるようにって教えられるんです。戦いは大変厳しいものになるとイエス様は予想しておられます。ですからのんきに構えてるわけにいかないんだっておっしゃるんです。17節18節でこういうふうにおっしゃいます。屋上にいる者は家にある者を取り出そうとして下に降りてはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない。屋上っていうのは当時の、パレスチナ地方の家っていうのは平屋なんですけれども、外階段で屋根の上に登ることができるようになっていたそうです。日本みたいに三角形の屋根じゃなくて、四角い建物の上、平らなところがあって、そこで日向ぼっこかなんかができるようになっているわけですね。で、そこに、いて、休んでいると、遠くから軍隊が迫ってくる、煙っていうか、そういうものが見える。でその時に敵が迫ってきたので、さあ大変だと、逃げなきゃいけないんだけれど家の中に大事なものがたくさんしまってあるからそれを持って逃げようというふうに、外階段降りた後家の中に入っちゃいけないんだっておっしゃるんです。どうしてか、敵が速やかにやってきて町が包囲されるからです。あるいは野良で働いている、エルサレムの町から出て野良で働いている人たちが、その外でやっぱり、敵の軍隊が接近してくる、そういう、煙というか、埃というかそういうものを遠くから見つけるそういうことがあるかもしれない。でその時に自分は野良着のまんまで非常に格好が悪いのでちゃんと逃げられるように、清掃はしないでしょうけれども普通の服装を着て逃げようと思って、町の中に入って服なんか着替えてる時間はないのだとおっしゃるわけです。野良着のまんま、逃げなきゃいけない。つまり、敵が迫ってくるときにはうんと速やかにそれが迫ってくるのだから、ローマの軍隊の主力騎兵ですからうんと早く馬なんかがやってくるわけです。逃げなければいけない。そして、一目散に逃げないと、結局滅びゆくエルサレムの巻き添えを食ってしまうことになる、だから速やかに逃げなさいとおっしゃるわけですが、これは実は町が滅びるところに関してはこの通りでしょうけれども、別に言うならば信仰生活というのは、明日にしようという先延ばしをするものじゃないのだということがここに語られているというふうに聞くこともできると思います。私たちは聖書の御言葉を聞くとき、もしかするとこの礼拝の中で説教を聞くときもそういうことが起こるかもしれませんが、ふと聖書の言葉から示しを与えられることあるわけです。この聖書の言葉は私にこういうことを求めてるんじゃないだろうか。ところが私たちは自分の日々の生活が忙しいものですから、ついそれを後回しにしてしまうってことをやりがちなんですね。大事なことは分かったけど、しかし準備が整ったらそれをやろうって思って、 そこで即座に応答しない、そして、結局後回しにしていくうちにどうなっちゃうかっていうと、ずるずると後回しになり続けていって、ついには、示されたことを自分がそのまま行うという機会を逸してしまう、あるいは、うっかりとそれを忘れてしまうということも私たちあるかもしれません。もし私たちが聖書の言葉を通して何か示されたら、それは、直ちに行うのがいいということがここに語られている。敵が迫っている、でそういうふうに気がついたのであれば一目散に逃げ出さなきゃいけない。そしてその時にはイエス様は身をもの女性や血の身を抱えている女性は不幸だとおっしゃいます。どうしてか、身をもですからそんなに、早く逃げることができないですし、小さい子供を抱えていても同じなわけです。逃げなきゃいけないのになかなか嫌だって言って動かないんで、手を焼くというのは、小さいお子さんを持っているご家庭ではよくあることですけれども、しかしそうこうしているうちに敵に追いつかれてしまう、あるいは寒い冬の日、安息日にその日がぶつかったら不幸だというふうにもおっしゃいます。冬ってどうなるかって、寒いですから霜が降りるわけですけど、その霜が太陽が昇ると溶けてですね、道がぬかるんでなかなか遠くには行けなくなります。あるいは安息日だったらそもそも安息日には何歩以上歩いちゃいけないっていう、そういう決まりがありますから、それだって命が危ない時にはそれを超えてだって逃げなきゃ助からないでしょうけれど、しかしどうしてもそこでですね逃げちゃいけないんじゃないかっていう思いが働きますから、つい逃げることをためらってしまう。そうこうしているうちに敵に追いつかれてしまう。本当にいろいろなものが実は本当に裁かれるときに私たちの足かせになるということがあるんだということをイエス様はご存知なんです。でそういうふうにならないようにあなた方は祈りなさいとおっしゃいます。20節です。逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。で祈りなさいって言われているということは、実はこれ 2つの面からこの言葉を聞くことができまして、1つはまだ敵が現れてないということです。もう敵が現れたらそうなりませんようになんて言ったら来ちゃってるわけですから、その祈る意味が、あまりないわけで、そうなりませんようにってのは今はまだ敵が来ていないということが一つ、言えると思います。しかし同時にです、いずれ必ずそういう敵が現れるということもイエス様は覚悟している、そういう面もあるわけです。きっと敵がやってきてこの町を包囲する、そういう危機に襲われる時が来るだろうとイエス様は覚悟をしておられるわけです。イエス様は弟子たちよりもずっと深刻にこの事態を受け止めておられるんです。お弟子さんたちはご覧ください、立派な神殿です、なんて堅固な城壁でしょうと言って感心をしてるんですけれども、イエス様はそんなものに心を寄せていてもそんなものは何にもならない、やがて敵がやってきた時には全部崩され焼かれて滅んでいってしまうに違いないんだ、そういうふうに、ご覧になっているわけです。ただ形だけ上辺だけ立派なように見せているけれども、しかし内実はもうすでに神様に信頼して生きるということが形骸化してしまっている。でそういうあり方にとどまるならば、あなた方は決して、救われない、滅んでしまう。だからあなたたちは、神様に信頼してここから逃げなさいとおっしゃるわけです。ただ、そう言われても困っただろうと思うんですね。イエス様は、包囲されるようなことになったらユダヤにいる人々は山に逃げなさいとおっしゃいます。山に逃げろって言われたってどこの山に逃げたらいいのかって当然思うに違いないんです。大体山っていうのはですね、エルサレム自体が、山の上にある町なんです。ユダヤの人たちにとって一番大きな心の拠り所になっている山どこかあったらエルサレムが上に頂上にあるシオンの山が一番心の拠り所になっている山です。そこから逃げ出して山に登れってどこに行ったらいいんだっていうことになるわけですね。私たちもです、この16節の言葉を聞いて山に逃げなさいって言われるとです、 イスラエルの地図取り出してどの山だなんてすぐに分かるなんて人は多分いないだろうと思います。この16節の言葉はそういう意味では大変に、謎めいた言葉でもあるんですね。どこの山に登ってっておっしゃるんですかっていうふうに、お尋ねしたくなるようなそういう言葉です。しかし少し思い出してみたいんです。この町を逃げ出しなさい、そして山に逃れなさいって言われていた人が実は旧約聖書の中にいるんですね。アブラハムの甥のロトです。アブラハムの甥のロトはソドムの町に住んでいました。そしてロトが住んでいた頃のソドムの町というのはまだ滅ぼされる前でしたから、いかにも繁栄していて神様の豊かな祝福を受けているように見えていた町なんです。ところがそのソドムに対して神様の裁きが望むということが起こります。でその時に神様は御使いを送ってロトとその家族の手を引かせて町から連れ出すんです。その時に、神様はロトに向かって命がけで山に逃げるんだというふうにおっしゃるんですね。旧約聖書の創世記19章の17節をお読みします。旧約聖書の26ページです。26ページの下の段の2行目ぐらいですね。創世記19章の17節、こんなふうに言われています。彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。定地のどこにもとどまるな。山へ逃げなさい。さもないと滅びることになる。今日のところでイエス様が弟子たちに、一目散に逃げ出しなさい、山に逃れなさいと、そうおっしゃっているのと同じようにです。旧約聖書のロトもまた山に逃げるように後ろを振り返るな、そういうふうに教えられていたんです。ところがここはよくご存知な方が多いと思いますが、ロトは山に逃げなかったんです。この時山に逃げる代わりに、すぐ手近にある小さい町ソハルという町ですが、あの町なら滅びから救われると思います、どうかあそこに逃れさせて私の命を救ってくださいって、神様よりも救いについては私の方が知ってるんだって言わんばかりにロトはですね言うわけです。でロトは神様の憐れみを受けてそれでも命を救われました。ただしそれには代償が伴ったんです。ロトは救われました。しかしロトがその近い町だと思って一目散に逃げたときに、ロトがそう言ったために一目散に逃げなかった人がいたんです。ロトの妻はどうなったか、後を振り返って潮の柱になってしまったというふうに言われています。あの潮の柱になったのはロトの奥さんが言うことを聞かなかったのが悪いんでしょうか、それともロトには全く責任がなかったんでしょうか。イエス様もまたお弟子さんたちが逃げ切れないということがないように、神様がきっと苦難と試練の期間を短くしてくれるだろう、そういうふうにおっしゃいます。ただその短い期間の間、お弟子さんたちはやっぱり一生懸命になってですね、逃れなきゃいけないんです。あのロトの妻みたいにです。逃げていく先が短くなったんだから、手前になったんだから少しぐらい、後ろを振り向いてもいいだろうと思ってしまえばです、やっぱり潮の柱になってしまうんです。だからイエス様は、神様はきっと選ばれた者たちのために、苦難の期間を縮めてくださるとおっしゃりながら、あなた方は山に逃れるんだ、逃げていく先はここなんだというふうにおっしゃるんです。じゃあ一体どこに行くのか、何が山なのかというのは問題です。私たちが逃れるべき山ってどこにあるんでしょうか。それは実はイエス様ご自身なんです。23節から27節のところに、本当の救い主ではない別のものにより頼むように誘惑する者が次々に現れる。 でそういうことが語られます。23節をまずお読みします。こんなふうに言われています。その時、見よここにメシアがいる、いやここだという者がいても信じてはならない。本当に危険に出会うときに私たちは不安にとらわれますから、そういうときは、まあ騙す人は騙しやすくなるんですね。ここに救いがあるんだよっていうふうに手近なところで言う人が出てくるっていうんです。ただまあちょっとこの言葉って諸刃の剣だなというふうに思います。昨日この今日の説教の準備していて、いやこれ普段礼拝の中で言ってることと違うことにならないかなってちょっと気になりました。イエスも23節でこうおっしゃるんです。その時、見よここにメシアがいる、いやここだという者がいても信じてはならない。皆さん教会に来てです、信じるなって普通聞かないだろうと思うんです。私たちが大抵礼拝の中で聞かされることというのは信じなさいっていう、そっちの言葉です。ここに本当の救い主がおられるんだ、あなた方はその救いを信じて歩みなさいって、信じなさいってことは私たちは毎週毎週繰り返し繰り返し聞かされます。見よここにメシアがいる、ここに本当の救い主がいますと言われても信じてはいけないって、そんなこと言われてもです、私たちはじゃあ聞かされているそのメシアが本物なのかそうじゃないのかっていうのはなかなか区別はつかないわけですよね。私が救い主を決められるのかという、そういう問題があるだろうと思います。あんまり深く考えないで決められると思う方いらっしゃるかもしれない。自分がこれでいいと思ったものが救い主なんだ。しかしそれは大変危ないわけで、私たちは自分の心がいいと思ったものにうかうかと惹かれていくとです、しばしば間違いを犯しがちなんです。この23節の言葉ってどういうふうに考えたらいいんだろうかと思います。一体本物のメシア、本物の救い主と偽物の救い主ってどうやって見分けるんでしょうか。24節を見るとさらに深刻なことが言われます。こう書いてあります。偽メシアや偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちをも惑わそうとするからであるって書いてあります。偽メシアや偽預言者、偽物も不思議な技や大きな印をすることがあるっていうんです。だから見たところはとっても立派ないい働きをしているように見える場合があるっていうんです。働きによって分かるんだったら、いいんですが、働きでも分からない。じゃあどうしたらいいのか途方に暮れるわけですが、しかしやっぱり偽物のメシアと本当の救い主であるイエスも違うんです。25節26節前半をお聞きします。こういうふうに書いてあります。あなた方には前もって言っておく、だから人が見よメシアをあれのにいると言っても言ってはならない。ここでようやく少し手がかりが出てきます。前もって言っておくけれども、偽物のメシアに特徴があるからあれのにいると言っても出て行ってはいけないってそうおっしゃいます。実は私たちはまあイエス様と同じ時代に生きているわけじゃないので、こう言われてもなかなか、肌の感覚として分かるわけじゃないんですが、イエス様の時代のユダヤ人たちの多くは自分たちを救ってくれる救い主はアレノに現れるんだって思っていた人が多かったようです。洗礼者ヨハネもアレノのヨルダン川のアレノでですね、人々を教えました。それで大変期待をされたんですね。あなたが救い主ですかっていうふうに期待をする人たちに対して、ヨハネは私は違うってはっきりと言いました。ですからヨハネは自分が救い主だとは言わなかったんですけれども、しかしアレノに救い主が現れるっていう期待っていうのは随分高かったようなんです。ですからアレノにいるっていうだけでヨハネは救い主に祭り上げられそうになったわけですが、 偽物の救い主はそういうところに現れたんですね。実際に使徒言行録なんか見るとですね、テウダとかユダとかいうそういうローマに対して反対運動した人たちの名前が出てきますけど、この人たちは荒野に現れたんです。そして私が救い主だから私を旗頭にしてローマと戦おうと言って多くの人たちを連れて行ってみんなローマ軍に切り殺されてしまうということが起こります。つまり偽物の救い主というのはいかにもみんなが喜びそうな期待をしてそうなところに現れるというのが一つのイエス様のおっしゃりようです。それからもう一つその後でおっしゃっていることがあります。それは、26節の今度続きのところです。こういうふうに言っておっしゃいます。また見よ、奥の部屋にいると言っても信じてはならない。奥の部屋って言われてますけど、これ原文で読むと倉庫とか貯蔵庫って書いてあります。当時のユダヤの家、前にもこれお話したことあるかもしれませんが、当時のユダヤの家というのは、日本の家みたいにですね、部屋部屋にドアがあるんじゃないんですね。部屋から部屋っていうのはだいたい垂れ幕とかのれんみたいな垂らした布で仕切りがあるのが普通です。門という扉というのはその玄関に一つと、それから、家の中の一番奥まった部屋に一つだけあります。でこの家の中の奥まった部屋の扉というのは何のためにあるかというと、そこに食料を貯蔵するんです。そして、なぜそこに扉があるのかというと、もしそこまで布で仕切ってるだけだと、家の人が留守にしてる間に野良犬なんかが入ってきてどんどんその家の奥にしまってある、食べ物を食べてしまう。でそれを防ぐために、その一番奥の奥まった部屋にだけ扉があるんですね。でイエス様はお祈りをしなさいってお弟子さんたちを教えたときに、あなた方は、奥まった部屋にいて扉を閉めて祈れって教えられたことがありましたけど、それはその食べ物が閉まってある一番奥の部屋です。でここに言われているのはその奥の部屋のことなんです。あなたの救い主はあの奥の部屋にいるんですよ。扉が閉まっているから今見えないけれども、しかし間違いなくあの中にいるんですというふうに言われるというふうにおっしゃっている。つまり何を言っているのか、偽物の救い主というのはいかにも人が喜びそうな、人が期待を寄せそうな、そういうところに顔を出すと同時に、実は本当の正体を表さないんだというふうにおっしゃるんですね。なぜ本当の正体を表さないのかっていうと、本当の本物に出会っちゃったら、あ、これ普通の人だってバレちゃうからです。だから扉の向こう側にいてですね、あの扉の向こう側に、救い主がおられるんだけど、あそこは私たちは大変神々しい方なので見ることができないと言って扉をしてしまう。つまりそんな風にです、人々に大変にこう目立つところにいるようでありながら、実は人々から姿を隠しているような、そういう矛盾したところがある。それが偽物の救い主だというふうにイエス様は教えられるんです。偽物の救い主ってのは必ずそういうところがあるよ。そのどうしてかって言ったら偽だからです。本物は、見ても構わないわけですが、偽物は見られると偽物だってバレちゃうから、そこはごまかしにかかって、しかしみんなが期待するような場所には、身を置いているわけですね。そういう偽物がきっとあなた方を惑わすようになるけれど、そういうものを信じてはならないとおっしゃるんです。じゃあ本物である本物の救い主であるイエス様はどうなのかというと、その後です。27節です。こういうふうに言われています。稲妻が東から西へひらめき渡るように、人の子も来るからである。人の子というのはイエス様ご自身のことを指し示す言葉ですが、イエス様という方は稲妻がひらめき渡るように来るんだとおっしゃるんです。私たちも稲妻というのは、雷が落ちるときによく、目にしている、まあ、目にしているというか、稲妻の方向向いてないと稲妻見えませんけど、しかし見なくても分かるくらいに私たちは、稲妻の明かりの明るさというのは知っているわけです。で、今光ったというふうに思って雷が落ちたんだというのが分かります。そして、眺めたいと思う人はどうもあっちの方で光ったようだと思うと、その場所を、じっと見てると、何十秒後かにまた、同じ場所に、光の帯が落ちるのが見えるわけですが、稲妻の光っていうのはそれはそれは明るいわけです。とても、 そういう意味では、人間がごまかして作り物で作れるようなそういう明るさではありません。本当の救い主の輝きっていうのは他のものとは全然違うんだということをまずおっしゃいます。それからもう一つは、そういう救い主というのは、の輝きというのは、しかし、私たちは稲妻が明るいってことはみんな知ってますけど、じゃあその、明るさを自分の手の内にできるかって決してできないんですね。神様から与えられている輝き、神様から与えてくださる明るさっていうのは、とてもこの地上の人間がそれを真似て作り出そうとしたって、人間が作り出せないほどの明るさがあり輝きがあるのだ、そういうふうにイエスも教えられるわけです。本当の救い主というのはそういうものだと。だからあなた方は手近なもので、ごまかされてはいけない、手近なものに逃れようとしてはいけない。あなた方、本当にあなた方の前に示されている、山に逃げなさい、手近な町や村に逃げていって、それで救われたことにしてはいけないのだ、そういうふうに教えられるわけです。私たちは手近なもので神様の代わりにしてはならない、イエス様が教えてくださっています。そう言われると私たち分かるだろうと思うんですね。確かにイエス様に出会わされて、本当にこの私は神様に愛され慈しまれ、ここで生きてていいんだ、そのことを知らされた人であればです、手近なもので、救いですなんて言われたって、それは本当の救いじゃないのだということが分かるようにされている。私たちは本当に私たちに救いを与えてくださるあのイエス様を見上げて歩んでいくべきなんですね。あなたの生活というのはいずれ、危機の時を迎えるに違いない。その時にあなたは手近なものにより頼んでごまかしてはいけないんだとイエスもおっしゃるんです。私たちの信仰生活というのは、本当に私たちに命を与え救いを与えるものに向かって歩む生活です。私たちは一生の間その救い主を示されて、私に従ってきなさいというふうにイエス様が招いてくださる中で、この地上の生活をしていく、それが地上のキリスト者の信仰の戦いであり、教会はそういう救いの死を告白しながらこの地上に立ち続けていくんです。人間の生活にいろいろな問題がある、悩みがある、だからそれにいろいろ答えて、いろんな部門で、助け合いができる、それがいいことだなっていうのが教会の救いではないのです。私たちが本当にこの命を終わりまで生きて、そしてなお死ぬ時にもあなたはそれでもそこにいていいんだし、なお地上の生活を終えても私のものだとおっしゃってくださる方がイエス様を通して、もっと言えばイエス様の十字架の上から私たちを誠に明るい光で照らしてくださいます。そしてそのイエス様の十字架の明かりに照らされながら、私たちは本当に自分が逃げていくべき先を示されているのです。今日は、一人の兄弟がこの後納骨式を行って、そしてお墓に葬られますけれども、私たちの信仰生活というのは本当に目当てとする方を示されて、その方の方に向かって歩む生活だということをもう一回覚えたいと思うんですね。そしてイエス様が私たちを招いてくださって、本当に私こそが救い主なんだ、私のもとに来なさい、あなたと一緒に歩んであげる、そういうイエス様に手を引かれるようにして、私たちはこの地上の生活を終わりまで歩むように招かれています。地上の生活を終えてもなお、地上の生活を本当によく終わりまで歩んだ、あなたは私のものなのだから私のもとに来いなさい、そのように招いてくださる方がいらっしゃるのだということを覚えたいと思うんです。私たちはそういう御言葉を常に聞かされて、そしてこの地上で生活するようにしています。手近なものに、より頼んではいけないということを、聞かされているわけです。本当の救いに出会わされた人はもう、手近なものでイミテーションで、救いだと言われても違うというふうに思うようになります。イエス様が、山に逃れよ、そういうふうにおっしゃいました。実は、マタイによる福音書の一番最後で、 イエス様復活なさった後にお弟子さんたちにおっしゃっている言葉も、ガリラヤの山に戻ってきなさいということです。そしてそこで、私に会うことができる。お弟子さんたちは山に登ってイエス様にお会いするというふうになって、この福音書は終わっていくんですね。私たちがイエス様の御言葉が聞こえるような生活を送り続ける、それが私たちがこの地上で過ごすべき生活だと教えられていることを覚えたいと思います。イエス様のもとに逃れかくまわれる、そしてイエス様から力をいただいて新たにされて、私たちは今日からまた新しい生活へと送り出されていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちがこの地上に形作られたその時から、それどころか母親の体内に私たちの最初の細胞が形作られたその時から、私たちのことをご存知であり、そして地上の生活を終わりまで持ち運んでくださり、地上の生活を終えた後もなお私たちのために住まいを備えて、あなたの永遠の身元に導いてくださいます。私たちの命はこの地上にある時、この間だけのことではなくて、あなたが永遠から永遠に至るまで覚えていてくださり、私たちが生まれる前からも、またこの地上を去った後も、あなたの御前にあって一人一人を覚え、その名を呼んでくださり、そして確かにそこに生かされている命なのだということを語ってくださることを感謝いたします。私たちは今この地上の生活の中で、主イエスキリストの十字架に照らされ、罪の許しを知らされて、あなたがそのように私たちに出会ってくださるのだという約束を聞かされながら歩んでいますけれども、どうかここに生きている私たちが真実なあなたの約束に信頼し、そしてまた力を与えられながら歩んでいくことができますように導いてください。あなたが一人一人に命を与えてくださっている、そのこと自体が私たちを愛し祝福しようとしてくださっている印であることを、私たちは聖書から知らされています。どうか私たちがあなたに愛されている兄弟姉妹とともに、また隣人とともに、どうか慈しみを与えられ、またそれを分け与えて生活していくことができますように導いてください。あなたの民として恵みを受けているにふさわしい生活を、私たちがもう一度今日ここから歩んでいくことができますように、どうかそのために私たちに聖霊を与え、御言葉へと私たちを導き、私たちがどのように歩むべきか知恵を与え、歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちは地上の生活の中でしばしば不安にとらわれ、行き詰まり、困難を感じてしまう時があります。しかしその時にもなお十字架の主がその私たちをご覧になっておられ、私たちに伴いそこを支え、歩ませようとしてくださることを感謝いたします。どうぞ共に歩んでくださる主イエスキリストに慰められ勇気づけられながら、私たちが今日どのように歩むべきか知らされ、そしてもう一度落ち着いて自分にできる一つ一つのことから歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。